今朝私たちに与えられました聖書を拝読いたします。マルコによる福音書6章35節から44節までです。新約聖書73ページです。マルコによる福音書6章35節から44節。そのうち時もだいぶ経ったので、弟子たちがイエスのそばに来て言った。ここは人里離れたところで、時間もだいぶ経ちました。人々を解散させてください。そうすれば自分で周りの里や村へ何か食べるものを買いに行くでしょう。これに対してイエスは、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいとお答えになった。弟子たちは、私たちが200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるのですかと言った。イエスは言われた。パンはいくつあるのか見てきなさい。弟子たちは確かめてきて言った。5つあります。それに魚が2匹です。そこでイエスは弟子たちに、皆を組に分けて青草の上に座らせるようにお命じになった。人々は100人50人ずつまとまって腰を下ろした。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちに渡しては配らせ、2匹の魚も皆に分配された。すべての人が食べて満腹した。そしてパンのくずと魚の残りを集めると12のかごにいっぱいになった。パンを食べた人は男が5000人であった。5000人の給食と題して宍戸牧師よりメッセージを伺います。
ただいま新約聖書のマルコによる福音書6章35節から44節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ35節と36節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。そのうち時もだいぶ経ったので、弟子たちがイエスのそばに来て言った。ここは人里離れたところで、時間もだいぶ経ちました。人々を解散させてください。そうすれば自分で周りの里や村へ何か食べるものを買いに行くでしょう。主イエスが飼うもののない羊のようになっている大勢の人々を憐れみ、その人たちの助けとなるように心を込めて神様の慈しみの大きいことを教えておられました。群衆はその教えに時間を忘れて聞き入っていました。そんなふうに過ごしているうち、太陽がだいぶ西の方に傾いてきます。この時語っている主イエスも聞いている群衆も時間のことはあまり気にしなかったようです。ただ弟子たちは随分遅い時間になっているということに気づきました。この時の弟子たちの行動について、時折非難めいたことを口にする人がいます。大勢の人々が御言葉を慕って聞くことに集中していた時、ただ12人の弟子たちだけが御言葉に身を入れて聞こうとはしていなかった。彼らは時間ばかり気にしていたのだと、そんなふうに言うのです。しかしそんなふうに弟子たちのことを悪く言うのは気の毒というものだろうと思います。 シュエスは群衆の疲れや嘆きの大きいことを見て取って、その人たちに神様の真実な慈しみが望んでいるのだと教えられました。そうやって大勢の群衆を慰め助けようとなさったのです。しかしそのことで、実はこの場にいた人たちがもう一つ別の困難に出会うことになりそうであるということに弟子たちは気づいて行動しているからです。つまり弟子たちも言っているように、人里離れたところにこんなに大勢の人たちを留め置いたのでは、いずれ彼ら全員が空腹になってしまうだろうということに弟子たちは気づいています。ところがです、そういう深刻な状況に向かいつつあるということを見たところ、シエスは何も気がついておられないようなんです。それで弟子たちはシエスのそばまでやってきて耳打ちをするということになります。ここは人里離れたところで、時間もだいぶ経ちました。人々を解散させてください。そうすれば自分で周りの里や村へ何か食べるものを買いに行くでしょう、そう言ったんです。ですから弟子たちはここで別にシュエスの話が退屈で早く終わってほしいと思ってたわけではありません。弟子たちは彼らなりにここにいる群衆たちの健康状態や体力のことを気遣ってこう言いました。彼らは話すことに夢中になっていて、目下の状況がよく分かっておられないように思えるシュエスに忠告するようなつもりで話しかけたんです。ところが驚いたことに、シュエスはこの忠告を聞き入れて話を止めるどころか、かえって思いもしないようなことを弟子たちにお命じになりました。すなわち、あなた方がこの群衆を養うのだと、そうおっしゃったんです。37節のところです。これに対してイエスは、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいとお答えになった。弟子たちは、私たちが200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるのですかと言った。200デナリオンというのはお金の単位です。当時の肉体労働者が一日単純作業をして働くと得られる賃金だったというふうに言われています。今日の相場にこれを当てはめて言えば、おそらく1デナリオンというのは8000円から1万円ぐらいの間だろうと思います。200デナリオン、弟子たちはそういう金額を口にしていますが、もちろんこんなに大金を弟子たちは持っているわけじゃありません。それでもこれだけの金額を口にしているというのは、これざっと見たところですが、どれほどのパンが必要か、そしてそれとともにここに集まっている群衆がどんなに多いかということを表すためにこう言っています。弟子たちは200デナリオンをなんとか工面しようというのではなくて、この金額を示すことでシエスがお求めになっていることがどんなに現実離れした無理な話であるかということを分かっていただこうとして、この金額を出しているんです。しかし弟子たちの中にある拒否したいという思いをシュエスは全く気になさいません。むしろ重ねてお尋ねになるんです。では弟子たちのもとには一体どれだけの蓄えがあるのかと、そうお尋ねになります。38節のところです。イエスは言われた。パンはいくつあるのか見てきなさい。弟子たちは確かめてきて言った。5つあります。それに魚が2匹です。 で、おそらく弟子たちは乗ってきた船まで行って確かめてきたものと思われます。船に戻って確かめてみると、弟子たちはまるっきり何も持っていないのではなくて、パンが5つ、それに魚が2匹手元にあるということを見出します。しかし今の場合、そんなわずかなものが一体何の足しになるんでしょうか。ところで弟子たちは実はこの時すっかり忘れていたことがあります。それはまずは、たとえわずかでも自分たちの手元に確かに幾ばっかのものが与えられているという事実です。そしてまた、たとえわずかなものであっても、それを感謝しながら、まことに豊かに用いてくださる方が今自分たちの目の前におられるということも弟子たちは忘れていました。弟子たちの思いは、主イエスのおっしゃる要求が自分たちには到底叶えることのできない、応じられない要求だということばかりに向いていたんです。そしてまた、もう一つのことも忘れていました。すなわち、先にこの弟子たちは二人一組で伝道に使わされたのですけれども、あの伝道に出かけたとき、弟子たちはほとんど何も持たないで伝道に使わされました。ところが、弟子たちが実際に伝道の技に従事している間、彼らは誠に大きな憐れみに包まれ、日々を過ごすことができていたのでした。そのことをすっかりこの場面で忘れてるんです。弟子たちはまさにこの日の朝、主イエスのもとに集められて、自分たちがどんなに豊かな恵みに囲まれて働くことが許されたかということを一人一人主イエスの前に申し上げたばかりでした。この私たち二人で一組で出かけましたけれども、本当に豊かにすべてのものが備えられていました。私たちはその中で心配することなく生きることができました。そうイエス様の前でこの弟子たちは語ってたんです。それなのに、自分たちが支えられて御業が行われていくということに、この場面では思いが全く向かなかったんです。弟子たちは今、自分の目の前にいる人たちのあまりの多さにすっかり圧倒されてしまっています。そしてそれとともに、自分が今どなたと共にいるのかということに思いが至らないんです。弟子たちと共にいてくださる方は、もしご自身を必要とする方がする人たちがいるのなら、その人たちのために精一杯にご自身を用いてくださる、そういう方です。人間の困窮に思いを寄せ、行動を起こしてくださる憐れみの主です。主の御業というのは、有り余る力や有り余る物資があるから働いてくださるのではありません。ご自身のもとにたとえわずかなものしかなくても、それを精一杯に用いて豊かに働いてくださるのです。大量のパンが人間を救うのではありません。人間の困窮状態を真実に憐れむことのできる人が隣の人を救います。おびただしい物資が人を救うのではありません。それらの物資を必要としている人々が確かにいるのだということに気がついて、そしてそれゆえ、どんな困難があろうとも、その必要としている人に的確に物資を届ける人たちが人を助けていくんです。 で、今日聖書から聞かされているこの物語は、果たして本当に実現可能であったのかということを昔から多くの人が問題にしてきています。で、そういう人たちは例えばガリラヤ湖の北岸の地形を詳しく調査して、ガリラヤ湖の岸辺には5000人もの人が一斉に腰を下ろすことができる浴屋などどこにも存在しないのだということを指摘したりします。あるいは別の人たちは、そもそも当時のカファルナウムやベッサイダといったガリラヤ湖北岸の町には人間5000人も住んでいなかった、5000人住んでいた事実は確認できないと言ったりします。そういう言い方で、この出来事はなかったんじゃないかって、そういうふうに言うんです。しかしです、私たちが今日聞いているこの記事、5000人の人たちが主イエスに養われてみんな満腹することができたというこの記事は、実はこれは聖書の中で大変重んじられている記事なんです。新約聖書の中に4つ福音書がありますけれども、主イエスが十字架におかかりになった、このことはもちろん4つの福音書すべてに出てきますが、しかしそれ以外でです、4つの福音書が、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書が口を揃えてこれがあったと言っている出来事は、実は十字架と復活以外には今日聞いているこの記事だけなんです。新約聖書の福音書4つありますけど、それぞれにこの4つの福音書は個性を持った形で、少しずつ違う形で、イエス様のことを語っています。ところが今日のこの5000人の人たちがイエス様に養われたというこの出来事はです、どの福音書を読んでいっても必ず行き当たる、そういう記事です。別な言い方をすれば、主イエスという方について語るとき、福音書はそれぞれの語り口で個性を持ってイエス様のことを証ししていくんですけれど、しかしどの証しの方法であっても、どの道を通るとしても、今日私たちが出会っているこの記事に語られている事柄は決してこれ抜きにできないっていうことなんです。で、その意味では今日の記事っていうのは単なる奇跡的な出来事を報告している、それだけの記事ではありません。奇跡以上の何かが今日の記事に語られているんです。で、今日私たちが聞いているのは5000人の給食と呼ばれる記事です。で、このマルコによる福音書はこの先ずっと読んでいきますと、8章のところにもう一度4000人の給食と呼ばれる非常によく似た記事が出てきます。で、この4000人の給食の記事というのは、もともとは私たちが今日聞いている5000人の給食の記事と同じ出来事について語っている話であって、その同じ出来事が伝言ゲームみたいにです、多くの人に言い伝えられていくうちに2つのバリエーションみたいになったのじゃないかと、そんなふうに考える人もいます。しかしまた別の人は、イエス様が2度似たようなことをなさったに違いない、そう思う人もいるんです。しかしまた別の人は、さっき申し上げましたけれど、そもそも5000人や4000人といった人たちがガリラヤ湖の岸辺に集まることなんか考えられないという人もいるんです。一体この記事はもともとどういう出来事だったのか、私たちはついそんなふうに考えてしまいます。しかし実はです、5000人や4000人という人数にこそ足りませんけれども、実は今日のこの記事によく似た原型と言えるような、原型と言えるかもしれない記事が旧約聖書の中に出てきます。預言者エリシャが仲間の預言者たちをわずかなパンで養ったっていう、そういう 記事が旧約聖書の中に言い伝えられているんです。旧約聖書の列王記4章42節から44節の記事です。そこを読みします。旧約聖書の583ページです。583ページ、旧約聖書列王記下4章42節から43節まで今まずお読みします。一人の男がバールシャリシャから初物のパン大麦パン20個と新しい穀物を袋に入れて神の人のもとに持ってきた。神の人は人々に与えて食べさせなさいと命じたが、召使いはどうしてこれを100人の人々に分け与えることができましょうと答えた。預言者エリシャたちに差し出されたパン20個をエリシャがみんなに分配して食べさせようとしたんです。しかしそうしたところ、こんなにわずかなパンでは何の役にも立たないという声が仲間の預言者の間から上がります。エリシャはそういう人たちを諭すんです。問題はパンの数ではない。今助けを必要としている人がいるのなら、その人たちにできる限りのことを果たそうとするのが大切なのだ。あなた方はあなた方にできることを精一杯に行いなさい。あとのことはすべて神様のご配慮のもとにあるのだと、そう教えるんです。そしてこの箇所は44節のように結ばれていきます。43節44節を、読みます。召使いはどうしてこれを100人の人々に分け与えることができましょうと答えた。エリシャは再び命じた。人々に与えて食べさせなさい。主は言われる。彼らは食べきれずに残す。召使いがそれを配ったところ、主の言葉の通り彼らは食べきれずに残した。このエリシャの記事と今日の記事は非常に似通ったことが起こっているとお分かりになるだろうと思います。今日のマルコによる福音書の記事の6章41節から44節までのところをお読みします。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちに渡しては配らせ、2匹の魚も皆に分配された。すべての人が食べて満腹した。そしてパンのくずと魚の残りを集めると12のカゴにいっぱいになった。パンを食べた人は男が5000人であった。男が5000人というところから、今日の記事は5000人の給食と言われたり、あるいはパンの奇跡というふうに言われたりします。しかしここに語られている中心のことっていうのは、パンの分量が増えたっていうことではないんです。そうではなくて、弟子たちの間に誠に仕えてくださる憐れみの主が立っていてくださって、そして困窮している人たちを深く憐れんで、その憐れみの姿勢を持って人々に仕え、それによって困難が実際に解決されていったという、そこが奇跡なんです。まことの憐れみの主が私たちの間を親しく歩んでくださる。そしてただ口先で気休めを言うのではなくて、本当にこの主が共に歩んでくださる生活の中で、人々の心身にわたる困難が 実際に解決をされていく、そういうことが起こったということが、この出来事に出会った人たちに強い印象を与えました。それで人々はこの日の出来事を繰り返し繰り返し自分たちのうちで語り伝えたんです。イエス様が本当に驚いたけれども、あんなことして問題が解決するなんて思えなかったけれども、しかし実際に私たちはあの時に満腹することができたんだよ。そういうふうに弟子たちがお互い同士の間で語り合っていく。でそんなふうに言い伝えていくうちに、もう一つの伝承も実は言い伝えられるようになっていったんです。今日の記事の中で、主イエスが深い憐れみを持って群衆を顧みておられる、飼う者のない羊のようなありさまを見て憐れんで、真剣に神様の慈しみがあなたの上にあるのだと語ってくださった。そしてまた自分たちに持てるものを精一杯用いて肉体を支えるところまで深く関わってくださった。でそのことを覚えたいと思います。私たちは今さまざまな意味で、実はこの記事に述べられているような、人里離れた場所で寄る辺ない中を暮らし疲れを覚えていくような、そういうところがあるんじゃないでしょうか。この長い感染症の蔓延の下で、そしてまた強い国が弱い国を力ずくで侵略して構わないのだと、そういう行動している世の中の下で、私たちは決して自分たちの生活が平穏に続くのだとそう思えないような状況の中に置かれています。この私は一体どうなるのか。今は平穏のように思うけれども、しかしこの世界が次第に変わりつつあるのじゃないか。そしてその中でこの私は何をよりどころにして、何をよるべに生きていったらいいのかわからない。まさに飼い主を失った羊のように、あるいはむき身の貝のように、私たちはこの世界の中に生きている。しかし今日の聖書は語ってるんです。確かにあなたたちはそうかもしれないけれど、しかし同時にそういうあなた方に誠の慈しみの主である方が共に歩んでくださり仕えてくださるのだ。この方が確かにあなたを顧みて、そしてどんなに乏しく厳しく大変そうに思えるとしても必ずあなたと共に歩んでくださっている。飼い主のいない羊のように疲れきり目当てを失っている一人一人に主は目を留め慈しみ共に歩んでくださいます。そしてその生活の中で私たちに必要なものがすべて添えて与えられていくんです。この方最後には、私たちを深く憐れんでくださるあまり、ご自身が十字架につけられて亡くなられるほど私たちに近く歩み、私たちを引き受けあがなってくださいます。しかしこの方がいらっしゃるからこそ、私たちは決して自分が一人ぼっちで孤独であるということはないのです。どんなに困窮しても、どんなに困り果てるとしても、主イエスキリストが必ずそこにいて、その生活を支え道を開いてくださいます。私たちは主イエスキリストが共に歩んでくださる、そのことに慰めを与えられ、勇気を与えられ、落ち着きを与えられて、与えられている今日の生活を歩むんです。潤沢にいろんなものが備わっているかどうかは分かりません。しかし今与えられているものが確かに私たちには与えられ、そしてここで生きることができるようにされている。主イエスキリストがそんな私たちであることに気づかせてくださり、そしてみんなで生きていく、そのような将来を開こうとしてくださっています。私たちは この主に感謝を捧げ、この御業を賛美しながら精一杯お仕えするものとして育てられていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、この世界の中に起こっているさまざまな問題や痛みや嘆きを思うたびに、私たちは自分に何ができるのかを考えます。考えても答えが出ず、本当に自分がちっぽけであり、それどころか自分の隣人にさえ十分に手が差し伸べられているのかどうかを考えてしまうような貧しいものであることを思わされます。しまいには自分には何もできないのだと思って、周りに対して不機嫌になり攻撃的になってしまうようなことも起こります。しかしどうかこのような私たちを主イエスキリストが憐れみをもって見守っていてくださり、私たちがそれぞれ与えられている生活の中であなたの愛と慈しみのもとに生活できるように御言葉をかけてくださることを覚えさせてくださいますように、主の御言葉を聞いて、そして主が確かに伴ってくださり、私たちそれぞれに将来を与え、またあなたの愛をそこに満たして、この世界にも将来が与えられていることを信じて、そのことに仕えるしもべとしての生活を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストを通してあなたが豊かに備えてくださる宴に私たちが預かり、あなたの恵みをみんなで豊かに味わいながら、さらに多くの隣人たちにあなたの愛と慈しみを伝える、そのような働きにどうか私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。この感染症が蔓延している状況の中、願いつつもこの場に集うことができない兄弟姉妹方も大勢おられますが、どうかあなたがその一人一人をなお顧みのうちに置いてくださり、あなたの慈しみをお与えくださり、覆ってくださいますようにお願いいたします。御心でしたら、どうぞここにいる私たちをそのための道具としてお持ちください。私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。